増田こと牧師によります説教、奪われない喜びです。
今朝ご一緒に礼拝を捧げることのできます恵みを心から感謝をいたします。御言葉の糧に養われてこの週を歩み始めたいと願っております。司式者のお祈りにもありましたように、教会の暦では先週の水曜日を灰の水曜日と言っておりまして、受難節の最初の日でした。そしてイースターの前の6週間を私たちはイエス・キリストの受難と十字架を心に思い起こしながら過ごすことになります。イエスの受難、十字架を心に思いつつ、私たち自身の在り方、そして社会の在り方について思いをいたす時でもあります。今年は本当に受難節になりました。2月26日からですね、もう本当にこの社会がもう受難節という、 こう感じになりまして、もうひしひしとこの時期を過ごしておりますけれども、4月12日がイースターです。春を待ち望み、また本当に主の復活を祝う、その気持ちを持って私たちはこの時を過ごさせていただきたいと思います。受難節の天礼色は紫です。今朝からこの天礼符も紫になっておりまして、その期間私たちはその思いを持って過ごさせていただきたい。同時に受難節が水曜日から始まるのは、イエス・キリストの荒れ野の試練は40日間でございました。聖書では試練の期間というのは40日ということになっているんですね。水曜日から始まるといいますのは46日間なんです。なぜかならば、その中の日曜日は祝いの日、喜びの日なので、受難節の中でも暗い顔しない、心を高く上げようという日なんです。ですから私たちは日曜日は受難節の中にあっても喜びの日として過ごさせていただきます。私たちがいつも目や耳で追いかけている情報、さまざまな言葉に今私たちは心が乱されています。そこから自分自身をしっかり戻して、必要なことを見つめていく時間、期間でもあると思います。そして祈るものへと変えられていくときです。今私たちはウイルスと同じように、現代社会のネットワークが不安のネットワークになっていることを感じています。いろいろなところに不安がばらまかれている。そのような社会の中では信頼のネットワークを再構築することが求められると思います。それは何か大きな出来事が終わってから信頼のネットワークを、お互い同士の関係をもう一度積み重ねていくというのではなくて、実は今のような非常に難しい、そういう時期の中ですでにその信頼のネットワークを再構築するための種まきをしておかなければならない。私はそれが礼拝の時だと思っています。自分の人生に対して、あるいはさまざまな人との関わりに関して、私たちはもう一度信頼の心を持って歩いていく、そのために何が必要であるのか、何を変えなければならないか、変えてはならないものは何かということをもう一度見つめ直す、それが私たちにとって与えられている礼拝の時なのではないでしょうか。皆様とこうして礼拝を捧げていることに感謝しながら、今の私たちの社会の中で特に困難を覚えている一人一人を思い起こして祈りを合わせたいと願っています。最初から非常に個人的なことで恐縮なのですけれども、ヨハネによる福音書を読んでおりますと、私はとても大切な人のことを送った時のことを思い起こします。ちょうど10年前、 前の前任地におりました時に親友が脳腫瘍で闘病しておりまして、その最後の日々、ちょうどその時の与えられていました聖書日課、いろいろな教派が一緒に読もうという聖書日課がヨハネによる福音書だったんです。ですから最後の日々、動かなくなった体で彼女が礼拝堂にやってきて共に読んだのがヨハネによる福音書でした。そしてその時私は気づかされたことがあります。ヨハネによる福音書は他の福音書に比べてイエスと弟子たちの別れに関してとても多くの祝福を割いているのです。他の福音書では十字架あるいは受難の予告はあるものの、イエスが弟子たちにそれほど多くの別れの言葉を語っているわけではありません。しかしヨハネによる福音書はいわばその半分が死へ向かっていると言いましょうか。イエスが愛する者たちと別れていく、そのことのための備えであり、そしてそれをどのように受け止めたらよいのかということをイエスが自分自身の言葉で伝えられたということが記されているんです。ヨハネによる福音書は4つの福音書の中でも独特な位置を占めているのですけれども、特に霊的な福音書と言われることがあります。霊的の霊というのは聖霊の霊、スピリチュアルなということです。それはいわば魂に関わること、神との関係について語られているからなのだと思います。イエス・キリストが私たちのただ中に来られた、神がもし私たちのただ中におられたらどのような歩みをされるのだろうか、福音書記者たちはみんなそのことを考えております。ヨハネによる福音書のこの記者は死ということについて真正面から受け止めようとする。もし神が私たちのただ中におられたならば、死というのは何かの結果負わされたものではなくて、むしろ真正面から受け止める、むしろ自ら死を引き受けていくイエスの姿を伝えようとするんです。ヨハネによる福音書は十字架を唯一自ら負ったと記されている福音書です。つまりイエスは何か追い詰められてそして死を迎えたというのではなくて、イエスご自身が自分の死というものを追いながら歩いていった、そう伝えようとしているのだと思います。今日ご一緒に分かち合いました言葉は、イエスの最後の夜になされた告別説教です。告別説教といいますのは、もう自分がこの世を去っていくということを意識しながらイエスが遺言として愛する弟子たちに残していった言葉なのですね。こういう文書が残されているのはこのヨハネによる福音書だけなんです。これから別れようとしているその愛する者たちに対してどういうことを心に留めてそして歩いていってほしいかということをイエスは伝えた。一つのキーワードがあります。それは見るということです。これはヨハネによる福音書ずっと最初から通じて言われているキーワードの一つなんです。見る。イエスは言われました。あなた方はしばらくすると私のことを見えなくなる。見えなくなる。そうなんです。別れるということのまず第一は、相手の姿が見えなくなるということです。別れは見えなくなるときです。それは愛する者の姿が見えなくなるときであり、同時にそのことによって私たちは自分自身の姿も見失ってしまう。見えなくなる。そして愛する者を失い、未来が見えなくなる そういう時でもあると思います。イエスは言われたのです。あなた方は私を見えなくなる、つまり別れというのは見えなくなる時だ。それは実際に起こることです。私たちも経験しています。しかしイエスは、では果たして私たちの人生はそこで決定してしまうのだろうか、終わってしまうのだろうかということについて語るのです。喪失は消えない、失ってしまったこと、別れそのものは消えないけれども、そこで私たちの人生も行き止まりになるのだろうか。イエスは続いてこう語っています。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。得意ですね、これ。もう全問答みたいな言い方なんです。しばらくすると見えなくなるが、またしばらくすると見るようになる。イエスがここで言っておられることは、死によってイエスの姿が見えなくなる。けれども、それで終わりではないということです。しばらくすると、しばらくするとという言葉が続きます。それはいわば私たちが生きているこの時間というのは中間の時と捉えられているのだと思う。中間の時、過去から将来へ、そして愛するものを失った時から再びまみえる時まで、その中間の時というのが今の私たちの生なのだっていう言い方です。中間の時です。過ぎてしまった過去だけでもない、同時に今だけではない。今は見えないかもしれないけれども、主は再び私たちのところに来られる。キリスト教ではこれを終末論というふうに言っています。そこでは主が再び来られて、全く愛と平和と正義を回復してくださる、そういう時がやってくる。その時私たちのかけらのような人生もはっきりとした神様の世界の一部としての姿を取り戻す、そう私たちに約束されているわけですね。終末と言いますと非常に恐ろしい裁きの時のように思いますけれども、キリスト者にとってそれは再び愛する者と会う時、神のもとに正義と平和が回復する時なのです。ですから私たちが今生きているこの時というのはその中間の時です。キリスト者の生はいつでもその与えられるであろう未来を見据えながら生きるということだと思います。それがないと私たちの生き方はいつでも過去に支配されて縛られているか、あるいは目の前の利益損得感情だけに走るのか、そういう生き方になる。今はまだ不安と、あるいは見えなくなっていることの痛手の中にあるかもしれないけれども、未来において神様が回復していてくださる時が必ず来る。そのことを信じて今この見えない時を歩んでいくというのがキリスト者の歩き方、歩みなのだと思います。イエスはそれを別の言葉で語っています。20節です。16章、ヨハネによる福音書の16章20節を見てください。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。つまり今は本当に大きな悲しみをあなた方は抱えるだろう。十字架によってイエス・キリストが奪われていく、死によって中断されてしまう関係がある、そのことはとてつもない大きな悲しみで、けれどもそれはそれで終わるのではないというんですね。愛する方を看取られたご経験の終わりになる方々、思い起こしてください。その経験は 自分の身を切り刻まれるような辛い経験だったかもしれません。イエスは出産の経験がないはずなんですけれど、こう言うんです。それは産みの苦しみのようなものだと言うんです。つまりどういうことかというと、その痛みや苦しみというものの先があるっていうことです。それはそこで終わるのではなくて、新しいものが生まれていく、そういう苦しみでもあるのだということなんです。大切な人を送った時の苦しみ、自分の人生がもう終わってしまうかのように感じたこと、けれども私たちは知っています。そこから自分が新しく生まれ変わっていく、そういう根、芽というのも始まっていっているということなんです。今までの自分の人生とは違う、今までの自分の在り方とは違う、最も大切なものを失ったことによって、私たちはでも自分の人生に本当に大切なものだったのは何だったのかということに気づかされるような、そういう新しい歩み、新しいキリストにある人格というものがそこでもう一度生まれようとしているんです。イエス・キリストはそれを生みの苦しみと表現されました。そして私は10年前自分自身も経験したことを思い起こしながら、そのことを考えています。確かに愛する者と別れるということは自分の人生の半分を持っていかれるような大きな大きな喪失であることに変わりはありません。けれどもその経験を通じて復活ということが本当に大きな私自身の信仰の中心になっていく。共同緑ヶ丘教会でお久しぶりに一色よし子先生に再会をいたしました。この教会に赴任することになって、一色先生に、よし子先生にもう一度お会いしたときに、一番大きく変わっていたのは、よし子先生がお連れ合いを天に送られたということでした。よし子先生、寂しくなられましたね。私がお声をかけましたら、本当に寂しいのよ、それは何とも表現ができないぐらい寂しいのよ、でも天国の再会が私にとってとっても身近なものになりました。それが私たちの最初の挨拶だったんです。そうやって私たちはもう一度出会いました。そしてよし子先生も、私たちも一人一人がそうやって新しい自分の命ということをそこで受け止め直していく。でもそのことのためには自分の身を切り刻まれるような本当につらい時期を通らなければなりません。イエスはそれを生みの苦しみと表現したのだと思います。でもその後に、必ずあなたにはこれから大きな喜びに変わる時が来る。それは今ではないかもしれない。しかしイエス・キリストが再び来られる時に、私たちの人生はそこで終わるのではないということをあなた方は知るだろう。そうここで語られたのではないかと思います。私はその友人と一緒に青年時代に読んでいた一冊の本のことを思い出しました。アメリカの作家でメイ・サートンという方がおられます。この人が総決算の時という本を書いているのです。末期の肺がんを宣告されたローラ・スペルマンという60歳ぐらいの女性の物語です。そのメイ・サートンの総決算の時にはこんな文章が出てきます。もしかして人間は自分以外には責任を持たなくてもいい若い時と、死が近づいた時だけ非常になることを許されるのかしらね。でも非常というのは言葉が違うかもしれない。私が言いたいのは、その時だけ人間は重要でないものを排除できるっていうこと。猛烈な勢いで成長している時は自分の内側だけを見つめることが許されるし、そうしなくてはならない。でもその後は 日々の生活やいろんな人間関係のしがらみが人間の本質的な部分と絡まり合ってしまうのよね。絡まり合いながらでも養分も与えてくれる。人間は一人では生きていけないから。でもやがてしなければならないことばかりが増えて本質的なことを邪魔してしまうのよ。この作家の口を通して言っていることは、思春期や学生時代、猛烈に成長しているときに本当に必要なことを見つめなければならない。今の学生たちはそれを見つめているだろうかということも考えながらです。そして死を迎えようとするときにも、人は本当に必要なものを見つめるときが与えられるのだ、彼女はそう言っているんですね。そしてそのことを通じて私たちは新しい命を与えられていく。神と共にある命ということがどういうものであるのかということをそこから与えられていく。ヨハネによる福音書にもう一度戻りたいと思います。16章22節、ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。信仰生活というのはその喜びを先んじていただいていることなんです。私たちが本当に大切なものを見つめながら歩いているということなんです。本来でしたら社会で働いているとき、あるいはさまざまなしがらみに絡み取られていくとき、私たちには本質的なことよりもむしろいろいろなことの方に心も体も気持ちも力も奪われているかもしれません。けれども私たちが信じて生きる、礼拝の生活を捧げるということは、その最も大切なことを死を前にした人間のようにもう一度私たちが振り返り取り戻していくということなのではないでしょうか。信頼のネットワークを取り戻していくということです。私たちにとってイエス・キリストが共にある人生というのは、私たちの悲しみが悲しみで終わることはないという約束を与えられているということです。奪い去られることのない喜びがそこにはあり、神様が私たちと共にいてくださる、そのことを私たちの人生の基盤として歩んでいく。今社会の中には本当に混乱と大きな不安の種がまき散らされています。先ほど指揮者司会者がお祈りくださった通りだと思いますけれども、その中で本当に私たちが選び取っていかなければならないものは何なのか、そしてどのような事柄に基づいて私たちがこの時を過ごしていかなければならないのか、それは今だけを見つめるのではなくて、すでに与えられたかのように未来をどのような姿に本来私たちは戻るあるべきなのかというところから今を考える。そのことによって私たちが選択するべきものを選ばせていただきたいと願っています。礼拝のひとときひとときが私たち自身の人生にとって、教会にとって、また社会にとっても信頼のネットワークのもといとなりますように、ご一緒にこの時を祈り過ごさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝もあなたの導きの御手がありますことを信じて感謝いたします。見えなくなることの不安、愛する者が手にしていたものが、未来が、自分自身の姿が確かなものが、今私たちはその不安の中にいますけれども、見ずして信ずる者は幸いなりとイエス・キリストは私たちに語りかけられました。 今この時を与えられるであろう喜びや正義や平和を望みながら歩ませてください。そしてそのことのために今なすべきことは何なのかを私たちが選び取っていくことができますように、信仰と勇気を与えてください。子どもたちのために祈ります。急な変化の中でいろいろと不安を感じている、また本来ならば過ごしたかったであろう別れの時を十分に過ごすことのできないで、心の中にいろいろな思いを抱えている人たちもいると思います。神様、どうぞ子どもたちを守り支えてください。そしてこの期間をむしろ与えられたゆっくりと過ごす時として、本を読んだり人生にとって必要なことを考えたりすることができますように、この社会にそういうゆとりと豊かさを与えてください。社会の中で不安を持ちながら仕事をしている一人一人に、あなたがどうぞ支えとまた導きとを与えてくださいますように、この中にあってもなお自分自身を取り戻すことができますように、あなたが寄り添ってください。高齢の方、あるいは健康に弱さを覚えている一人一人、神様、いろいろな情報の中で不安があるかもしれません。どうぞあなたの支えと励ましとをお与えくださいますように。そしてどうぞ私たちがあなたによって与えられる神の国の実現に向かって歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストが約束してくださったように、悲しみが喜びに変わる、悲しみはなくならないかもしれませんけれども、私たちには奪われることのない喜びがある、その信仰の喜びを持って生涯の馳せ場を歩み続けることができますように導いてください。この祈りと感謝をイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。